はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。5人のシェルディフェンス練習方法ということでお話をしていきます。今日ラジオでお聞きの方、今日はね、図で解説することが多いので、ぜひ、後ほど YouTube 見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、では最初いただいた質問をお読みいたします。こちらはメルマガの読者さんからいただいたご質問ですね。5対5におけるシェルディフェンスの、詳しい動画を見たいと思っております。練習用の動画は閲覧させていただきましたが、4対4が多くて、実際のセンターがいる状態での細かい、いくつかのローテーションを知りたいです。前提として5対5だとセンター等が、ローアイに立っている状態が多いので、ヘルプサイドのコーナーのディフェンスの動きなどを含めて想定できる全体のディフェンスの動きのパターンを細かく知りたいです。よろしくお願いしますということでね、ご質問いただきました。ありがとうございます。この質問結構ねいただくんですよね。いわゆる一般的に、シェルディフェンスと呼ばれている練習って、まあ、4人で行うことが多くて、4人で行う意味ももちろんあるんですけど、じゃあ5人でどうするのということは結構私も聞かれるので、今日、はっきり形にしておこうと思います。ちなみに私はですね、シェルディフェンスというよりはヘルプフィルリカバーっていう言い方を、します。ヘルプはこの、まあ抜かれた人を助けることですね。で、フィルっていうのはその埋めていくってことで、リカバーっていうのが元に戻るということで、いわゆるローテーション、ヘルプフィルリカバーというふうに呼んでいます。ルールとしては、3つですね。ローマンがヘルプをする、一番リングに近い人、一番下にいる人がヘルプするっていうことと、ヘルプサイドから出るっていうことと、ボールサイドのコーナーはヘルプしないって、まあ、この3つがですね、言葉で、言うならばルール化したものというふうになりますので、一応この原則でヘルプフィルリカバー5人でやるとどうなるかっていうことをねお話をしていきます。はい、では画面見てください。こういった形ですね。一般的なシェルディフェンスっていうのはこの 1,2,3,4 のね、4人だけなんですが、今回は下に逆側のダンカースポットのところにセンターがいるという状態ですね。はい、でここからウイングのドライブをします。でヘルプするのはですね、ヘルプサイドから出るという原則ね、そしてローマンが出るということで、この場合は5を守っている X5 がフィルしますね。X2 が抜かれたので、ヘルプお願いっていうふうに声出したら、この X5 がフィルいいよって言ってカバーするということですね。このペイントエリアの一歩外で捕まえるというのがポイントです。したらこのダンカースポットどうするかというと、この3番のコーナーを守っていたこの選手がおります。そして、ネイルにいた人がこのね、ローに降りて、でそしてこの X1 がネイルに降りるという、こんな状態ですね。はい、まずここまでいきます。そしたら、X の2と5で一瞬ダブルチームするような形になりますが、まあ、練習としてはここからパスアウトしますね。そして1番と4番それぞれマークマンに戻るんですけど、ここの5と2のところは自分のマークマンに戻ってもいいし、私の場合はスイッチをするようにしてます。ボールマンに対しては絶対下がりたくないので、この X の5が1回行ったらですね、これはつきっぱなしで、カバーしてもらった人が抜けていくということで、私は結構ね、このスイッチを多用するんですね。というのも、まあ、スイッチした方がやりやすいんじゃないかなというふうな感覚と、あとは、身長差がそんなにね、なければね、すごいビッグマンがいて、その特定の選手はスイッチさせたくないとか、そういうのはあると思うんですけど、まあ、私のチームはね、良くも悪くもサイズに差がありませんので、そういった意味では、スイッチした方がいいかなということで、スイッチディフェンスをしています。まあ、この辺はね、いろんなルールがあっていいと思います。この自分、2番から1番のボールサイドにパスが返ったら、自分のマークに戻ると。それからこれがスキップパス、こっちの3番とか4番に飛ばされたら、ローテーションするっていうようなやり方でもいいと思うんで、この辺は、あなたのチームに合わせてやってください。私の場合はこういう風にするのがベストかなということで、スイッチをさせています。はい。で、話戻しますね。ここから今度は逆サイドにパスを飛ばしますね。その時にこの5番の、センターの選手はこの逆サイドにスーッと行ってください。はい。っていう形になります。そうすると、今度はですね、このウィングのドライブに対しては、こうなりますね。はい。3番の選手がドライブをしました。したら、ここの選手、X の3が5についてますから、ここがローマンで行くと。ね。そして、このウィングディフェンスの2番のディフェンダーが下がり、下がって、下がるという、こういう形になりますね。よろしいでしょうか。ここのダンカースポットをマークしているローマンがカバーに行くと。 で、そこから埋めていくっていう、こういう形ですね。はい。で、今度はパスアウトしました。そして今度逆サイドにパスが行って、この練習が結構重要なんですけど、ウィングからのドライブっていうのは比較的止めやすいんですね。そしてこのスロットからのドライブっていうのは実際の試合でも止めにくいです。こっから1対1した時にですね、一応理論上はこういった形でカバーダウン下がってくればいいんですが、なかなかこの下がってくるっていうのが難しくて、結構やられてしまうというケースがあります。まあ、加えてね、今はこのオフェンスがここと、ここウィング45度にいますけど、大体これコーナーにいたりするので、ここのギャップが広かったりしますから、結構この状況の練習たくさんしておくといいと思うんですね。はい。非常にディフェンスとしては難しい状況になります。はい。見ていきましょう。1番がスロットでボール持ってます。ね、抜かれたらですね、1番はついていく。そしたら、この5を守っていたこのローマンが出るわけですね。はい。そしたら、ここのウィングディフェンダーの3番が下がる。ここもカバーダウンする。そしてボールサイドコーナー、ここがですね、結構出ていきたくなるんですが、これ完全に出ていっちゃうとですね、ここの2番のコーナー3を止める人が誰もいないので、最初の原則に基づいて、ボールサイドのコーナーからはヘルプしないということで、ここは、一回顔を見せて、ディフェンスのいるぞというふうに見せておいて戻るっていう、そういう感じですね。はい。ディフェンスのフェイクをかけるという感じになります。はい。そしたらここの、ポジションとしては、この5番のセンターをウィングディフェンダーが下がって止めているという状態になるので、今度はここで、この1番がスイッチしてこっちへ行くと。で、センターにはこの3番がつくという、こういう形のスイッチになりますね。で、パスアウトをした時に今度はこうなると。ここのローマンのディフェンダーが出てくる。ね、一個ずつ下がるという、まあこういう形ですね。はい。全体像としては以上なんですが、一つね、ちょっとこういった形のスイッチもあるよということでお話をしておきます。通常だったら、これね、続きとしてはこの X4 がそのままスイッチしていって、2番につくと。ね。で、2番のこのセンターを押さえてですね、じゃあそのままマッチアップして、ここのX の4はそのまま2番のマークマンに行くというのが今まで紹介した流れなんですけど、例えばここの X2 がガードで、ここがセンター、ね、ここがすごくミスマッチになっている。これよくありますよね。はい。だからこの瞬間にシュートを打たれたとしたら、ボックスアウトしても高さで取られちゃうみたいなことが結構あるんですね。それに対してこの X4 は比較的サイズのある選手だというふうにしたら、これはですね、このスイッチをした時にスーッと行った時に、これ声をかけて、この X の2を外に出して、大きい選手が下に行く。要するに、こういう形になるっていうね。こういう受け渡しをしてもいいんですね。はい。この辺は、ケースバイケースだと思います。このサイズがどうなるかっていうことで、X の4が比較的大きい選手で、こっちの X の2が小さい選手だった場合は、外出てって言って、いいよって出た。で、この人が、このセンターを守るというようなこと、こういうことはですね、コミュニケーションでやっていいと思うんですが、これも状況に応じてやっていくということになります。はい。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、複雑に感じたところもあるかもしれません。ぜひぜひ、繰り返し見ていただいて、この動画止めていただいてですね、はい。繰り返しご視聴いただければというふうに思いますので、ぜひ、参考にしてください。はい、ということで、今日は、5人のシェルディフェンス、ヘルプフィルリカバーの解説をしました。他にも解説してほしいプレーなどありましたら、コメント欄にてお寄せください。このバスケの大学毎日更新をしております。ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。メルマガぜひぜひ登録してください。最初のね、いただいたご質問もメルマガの読者さんからですので、ぜひメルマガ登録していただいて、メルマガ登録していただくと、私からあなたにコーチングに関するアドバイスとかね、2日に一度送らせていただく仕組みになっております。ぜひともお受け取りください。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。